鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道釧路支社とそれから日本郵便釧路地区連絡会がですね、釧路管内の駅と郵便局巡りキャンペーンを今実施しています。はいはい、これ何かというとですね、駅の近くにある郵便局に、なんか台紙が用意してあってですね、はい、これに、駅で、今北の大地の入場券っていう記念券を出してるんですけど、はい、それとそれからの各郵便局で小型風景印っていうんですかね、はい、それをこうセットになって押せるっていうようなそういう台紙があるんですけど、
はい、
これ釧路管内のですね、全部で7駅かな、あるんです。でこれに全部北の大地の入場券とかあと切手にこう小型風景印っていうんですかね、はい、これを押してもらうということなんですけど、でこれ切手買わないとダメですよ、郵便局で。はが最低が確かはがきなので63円だったかな、
はい、
なんですけど私実は釧路駅に行って、これ駅前郵便局で買ったんですけど、はい、120円切手を買いました。
お、
これはなぜかっていうと、はい、まあ斉藤さんならすぐピンとくると思うんですけど、釧路、
はい、
と白鷹が開通120年なんですから、それで120円切って、
さすがのこだわりですね。
さすがなんです。さすがっていうか、これ入り知恵なんですけど、であとじゃあ釧路駅の他はどこかっていうと、はい、白鷹、音別で、これ各駅の近くに郵便局があるので、はい、そこを利用していただくのと、それから花咲線は厚岸ですね、それから釧網線は釧路湿原駅と、はい、それから標茶駅と、うん、から摩周駅、だから花咲線の厚岸とかは、今年100年ですので、はい、100円切手とか、
なるほど、
で釧網線は90周年なので90円切手にするとか、は
い、
で郵便局さんはですね、まあ、もちろん皆さんご存知の通り土曜日日曜日お休みのパターンが、多いですし、釧路湿原駅は無人駅なんですけど、近く の, 細川ビジターズランジで、はい、北の大地の入場券を売っております。うん、まあ、その辺もですね、JR 北海道のホームページに、ニュースリリースのところで、ちょっと入ってありますので、はい、ぜひ、まだ期間は十分まだ来年の3月まで、
はい、
11日までやっておりますので、ぜひゆっくりとこう郵便局と駅を巡っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、はい、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週ですね、JR 北海道から北海道ラブ6日間周遊パス、
はい、
6日間、全線乗り放題、自由席特急券まで OK で、指定券も4回まで OK ですよと、で金額が1万2000円という破格の値段で、はい、売ってますという話をしたんですけど、じゃあこの切符を、我々に持たせるとどういうふうになるかっていうことを、前回は東、根室方面とか、
はい、
根室は1日で、3往復できますよとか、釧網線は2往復できますとか、2日あれば稚内に行って帰ってこれますとか、そんなような話したんですけど、じゃあ今度は西側に向かってみましょうかと、
はい、
これ西側に向かっていくとその大皿とか十勝とかが使えるので、
はい、
結構いいんですよね。
そうですね。
で函館方面に行くとなると、
はい、
特急北斗っていうのが結構な本数で走ってるので、はい、いいんですよ。それでこれさっき下調べで見てたら、ああ列車で函館日帰りできるのねっていうのが分かってですね、
はい、
ちょっとさっき二段に出してたんですよね。
ありですね。
ありなんですよね。はい、でどんなルートかっていうと、 またあの手元にはあのこの、はい、文字の大きな時刻表を今手元にあるんですけど、釧路をですね、もちろん朝、釧路6時25分の、はい、特急大空2号に乗っていくんです、
はい、
でこれに乗っていくと南千歳到着が10時14分なんですよ、
はい、
でじゃあ、その南千歳から、接続はっていうとですね、これがちょっとですね、ちょっと間が空くんですよ、うん、11時14分発の北斗10号までないんです、
はい、
ということは、だいたい1時間待ってるんですよ、
はい、うんうんうん、はい、
私たちのこうなんていうか佐賀として、はい、駅でぼーっと1時間待ってるんだったら、
はい、
なんか次の列車を探したくなる次の列車っていうか、
はい、
この北斗10号に間に合うようにするには、
はい、
なんか違う列車があるんじゃないかっていうふうに思うわけですよ、
はい、
ちゃんとあるんですね。例えばこの大空2号を、
はい、
追い分けで降りて、はい、南千歳の一つ手前の、
うんうんうん、
そうするとですね、数少ない普通列車がここから接続するんですよ。
お
あの関所線はあのキハ40でコロコロ走るっていうのは、
はい、
普段なかなか経験できないんですよね。
そうですね。
だからこれで、追い分けを10時14分に出発する列車ですから、はい、12分の待ち合わせであって、で、まあ、南千歳に10時29分に、はい、まあ、着くんですよね。で、本来ならここで待ってればいいかもしれないですけど、はい、そこはあの乗り鉄の、これも佐賀で、
はい、
これ千歳行きのもんですから、千歳まで行くわけですよ。千歳10時34分なんで、
はい、
また折り返しの、はい、列車に乗ってくれば十分この北斗10号を捕まえられるんですよね。一般の人にとってはなぜそういうそのことをするんだって、よく言われるんですけど、
はい、
なぜ待ってる時間があったら乗ってたいっていう、これはずっと小学校から染みついてきた何ですかね、そういうような性格になっちゃったのでしょうがないです。でもしくはこの大空2号を帯広で降りて、で40分ぐらい待つと、十勝4号っていうのが、すぐ乗れるんですよ、
はい、
だからなんか帯広のその豚丼とか買って、うん、で乗って、でそうするとですね、これ南千歳11時2分に着きますので、この函館行きの、特急北斗10号、11時14分発ですから、まあ、悠々間に合うんですよね、
はい、
でこれ乗っていくと函館が14時27分です。さてそれじゃあ帰りはというと、
はい、
函館をですね14時54分発のこの北斗15号に乗ると、
はい、
南千歳到着18時13分なんですよ、
うん、
で、あ、大空9号間に合うのかなと思って、ね、見るとですね、なんと南千歳発大空急行18時7分なんですよ。
10分、
いやもう
10分もないですね。
6分ですね。
6分、ああね、
なぜこういう意地悪なことをするのかと。これに乗れればですね、
はい、
釧路に21時59分に着き、うん、私はいつもこの列車に帰ると、まあ、毎回言ってるように自宅があの東釧路とか武蔵の近くなので、最終列車に乗って、
はい、
で自宅までとことこ行けるんですけど、うんうんうん、残念ながらダメなんですよ。
いや、
そうするともう、札幌19時39分の最終の大空11号に乗るしかないですよね、
はい、
なのでこの北斗15号でそのまま札幌行くわけですね、
はい、
そうすると札幌18時47分で、
はい、
まあ、大体50分ぐらい札幌で余裕がありますので、
はい、
まあ、そこでご飯食べて、
うん、
ちょっといっぱい飲めば、
はい、
いい気分でまたこの大空11号に乗れる、
あ、始発で捕まえられる
わけですね。そうなんですよ。で多分また一般の人はなぜその南千歳と札幌の間も同じところ行ったり来たりするんだっていう思うのかもしれないですけど、やっぱりこれも佐賀なのでしょうがないですね、で、大空11号で戻ってくると23時55分に、釧路に到着ということで、
はい、
めでたく函館日帰りができちゃう
んですね。5分残して帰ってこれるわけですね。
帰ってこれるんですよ。これ一回試してあれですね、音取ってきて
るいいですね。
ちょっとこの番組で紹介した方がいいかもしれないですね、
はい、
日帰り函館往復で函館滞在時間30分とかっていうの、
はい、自治検証です、
ね、自治検証ですね、はい、本当に疲れてヘロヘロになって帰ってくるのかそれとも大いにストレス発散して生き生きとして帰ってくるかですね、まあ、こういうようなルートもあるんですけど、
はい、
まあこれはちょっとまあ極端な例にしてもですね、うん、まあ2日あればその朝一の特急に乗っていけば、
はい、
まあ大体午後3時ぐらいに、函館に着くことができますと、はい、でただ残念ながらその後のその道南イサリビ鉄道ですか、木古内までのとか、はい、これはこの切符ではちょっと乗れないんですよね、はい、だからまあそこは別料金払って行って帰ってきてもいいですし、あと新幹線もこれダメなんですよね、うん、
はい、
で次の日山線周りで帰ってくるっていう方法があるとね、山線っていうのは長万部から、
はい、
ニセコとかくっちゃんとか小樽周りで、
はい、
帰ってくる方法もあるんですよね。ただそこは非常にやっぱり列車の本数が少ないんですよ。長万部から小樽方面へっていうことになると、長万部6時3分発を逃すと次13時18分まで長いんですよ。あ、でもいいんですよ、この13時18分発でも、
はい、
十分確かこれ大空9号に札幌から接続するはずなので、あ、
はい、
綱渡りですけどね、結構、でもいいんですよ、特急など乗らずに普通列車で十分間に合うんですよ、
はい、
ですね、函館8時17分の列車に乗れば、長万部は11時16分ですと、これ全然余裕なんですよね、
はい、
だからここで長万部で名物のカニ飯ですか、
うん、
あれ食べるだとか
ありますね、
はい、それからですね、森で途中の森っていう駅で、
はい、
15分約15分停車するんですけど、うん、はい、森の駅前にあるイカ飯の売ってる、はい、お店がありますので、
はい、
そこに行って、まあ、イカ飯買って、
はい、
で長万部で、そのカニ飯の弁当買って、でこの長万部の2時間の間に、まあ、食べちゃう、はい、町が食べちゃうとか、うん、まあ、そんなようなことができると思うんですよね。グルメにはそんなにガツガツしてるわけではないんですけど、
はい、
でも駅弁って聞くとやっぱり燃えるんですよ。
いやいいですね、もう
そうなんですよ、やっぱりイカ飯はあれなんかこの間というか何年か前に久しぶりに食べた時に、
はい、
あれこんなにちっちゃかったかなっていうぐらい、はい、なんか小さい箱に入ってるんですけど、
はい、
でも味は抜群だったんですよね。あ、やっぱりこれやっぱりイカ飯って、
はい、
やっぱ函館っていうか森いいなと思いましたし、でカニ飯は本当もう20年ぐらい多分食べてないと思うんですよね、
はい、
なかなか長万部で、なんでしょう、降りるっていうことがちょっと少なくなってきちゃってるので、はい、あれなんですけど、でもまあこういう、まあ、2日間あれば函館だと余裕を持って、まあ、行けますっていうことですし、はい、それから前回ちょっとお話ししました通り、スタンプですね、
はい、
駅スタンプ、
あ、
これを石勝線で、ちょっと押して帰ってくるとなると、石勝線ですね、南千歳から、
はい、
まあ、釧路っていうか途中ですね、追い分けと、
はい、
から新夕張駅と、
はい、
それからシムカップ、
はい、
ここの3つに駅スタンプが多分あるはずなんですよね。いや、なんかいろんなサイトを見てもちょっと何年か前のその記録で駅スタンプありますよっていう、なんかそういうサイトを見つけたんです、
はい、
でとかこの中のですね、追い分けとそれから新夕張駅って、
はい、
今日曜日とか営業してないんですよね。だからそこで駅スタンプが駅員さんがいない時に置いてない時もある、やっぱり盗難防止だとかなんとかで、でこの間はですね、このなんとか列車で駅スタンプを押して帰ってこれないかなと思って、調べたところですね、ありましたね例えば土曜日だったら、南千歳をですね、 この7時20分の特急大空1号に乗るとですね、追い分けには7時33分に着くんです、はい、でその後これ乗らなくても次の普通列車でもいいんですけど、はい、そうすると次十勝1号っていうのが8時40分に追い分けを出発します、はい、で追い分けのちょっと営業時間が確かあそこ8時ぐらいからだったと思うんですよね、
はい、
でまあ、ここでスタンプ1回押し、で十勝1号に乗って新夕張が8時59分 で、はい、でここでもスタンプを押して、うん、で特急大空3号に乗ると、10時3分ですけど大体まあ新夕張って1時間ぐらいあるんですよね、
はい、
で、このまま今度 SIM カップがこの列車に乗ると10時28分 で、
はい、
でそのあと大空、SIM カップあ十勝3号に乗ると12時1分なんですね。だから1時間ちょっとあるんですけど、はい、SIM カップの駅の前になんかレストランみたいなのがなんかありそうなんですよ。これもネット情報ですけど、
はい、
まあ、このコースはそのうち確かめてこようと思うんですけどでそこでご飯食べたらこの12時1分のこの十勝3号に乗り、
はい、
で新東が12時40分到着で、
はい、
で新都活12時55分 の普通列車の釧路行きがありますので、
はい、
これに乗るか、それともまあ早く帰ってきたい方は大空で帰ってくると、
はい、
15時51分に、うん、まあ、着くわけなんですよ、
うん、
なんかいつかはですねこんなルートをちょっとやってみたいなとは思ってるんですよね、
はい、
でこういう時刻表で調べるじゃないですか、大体なんか忘れっぽいのでこれ全部パソコンにこう記録はしておくんですよね、それでなんかまあ、ちょっと休みが重なったりとか休みが1日あるっていう風になると、じゃあこのコースを実際にじゃあ行ってみようかとかですね、だって特に今はこの6日間周遊パスが発売してますので、
すごいですね。
ただこれね前の日に買わないとダメなんですよ、乗る日の。
あ、そうです。
当日の利用開始分はお買い求めいただけませんってバッチリ書いてるんですよね、だから思い立ったらすぐその日の買って乗るっていうのがこれちょっとできないですよ、だ前の日にちゃんと買い揃えとかないとこれはダメですっていうことなんですけど、まあ、これは売り切れるまで、2月28日まで売ってますので、まあこの6日間周遊パスを使って、はい、でそうするとこれ途中下車とかもできちゃうので、
そうですね、
なんすか早割切符とかってもう途中下車とかってできないんですよね。だけどこれは途中下車とかでもいくらでもできますので、
はい、
ぜひこういうパスを利用して普段ちょっと降りたことのない駅でちょっと降りてみるとか、
はい、
そんなことでちょっと汽車旅が楽しめるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ活用していただきたいと思います、
はい、
やっぱり1万2000円っていう価格は非常にもう魅力的で、
はい、
多分なんか私たちの多分お仲間になるのか、どのぐらい乗ったかっていうのをなんか競いそうな感じがするんですよねもちろん6日間全部乗ってたらすごい料金になると思うんですけど、
はい、
そういう方、まあ、ちょっとねこう仕事リタイアされてる方とか、はい、
うんうんうん、
働いてる方は、まあ、多分厳しいと思うんですよね。でもやっぱこういうので、まあ、ちょっと今コロナがねちょっと落ち着いてますからあれですけど、はいはい、まあ、感染対策は相変わらずしていただいて、で、列車に乗ってでその土地の、まあ、駅弁でもいいですし、はい、それから、まあ、お酒も美味しい日本酒とか、うん、そこそこで、地酒もあることでしょうから、
はい、
まあ、適度に、ちょっとちびちびやりながら、汽車旅を楽しむっていうのは多分ストレス発散にも必要になると思いますので、
はい、
まあ、ぜひぜひこの6日間周遊パスを使って、その土地その土地のなんか、まあ、美味しいもんだとか、それから、まあ、お土産も含めてちょっと楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは 株式会社小野寺組の提供でお送りしました。